で、そういう時にですね、他の講座とも関係していきますけど、まずまあ身近なところから疑問を持っていくといいと思います。で、例えばですね、専門バカとマルチタレント、もう言葉が非常にひどいんですけども、どっちが知的かったらマルチタレントな方だと思うんですね。まあ、例えばその野球しかできない人と、割とあらゆるスポーツがちょっと習得すれば、ちょっとだけ練習すればすぐ上手くなる人、どっちが運動神経がいいかって言ったら、もちろん自然と感じるのは、ありとあらゆるスポーツがちょっと練習すればすぐできるようになる人が、運動神経がいい、つまり知的だって思うわけですね。で、逆にですね、まあ、野球バカって言いますけど、プロ野球選手とかであれば、おそらく他のスポーツをしてもすぐに上手くなると思うんですね。トップアスリートって言われる人たちは。この人たちは一体、じゃあこの人たちが、割とあらゆるスポーツができるっていうのは一体何によって可能になってるのかとかいうところ、それと同じような構造で知的振る舞いっていうのは成り立ってんだろうと思って。要は自分の周りで知的と知的じゃないっていうのをいっぱい出してきた。例えば今言ったように、こうスポーツっていう分野で考えれば、専門バカじゃなくて、ちょっと練習すればすぐに何でも習得できる方が知的って感じるから、じゃあそれは、この2つは一体何が違うかとか考えていったわけですね。そういう感じで、まあ、いろんな分野とか、いろんなその方法論とかを比べていって、まあ、いわゆる問題解決の、そのコンピューターの使い方のいろんな理論があるんですけど、それらをこう比べていったり、プログラミング言語っていうのでこう比較しながら自分なりに考えていったわけですね。で、そういうふうにして興味を持って考えていきました。で、もちろんこれ皆さんもやってもらってもいいんですけども、もう結果をまず聞いてできるようになってしまう方が有意義だと思いますから、もし自分なりにでも深く考えようと思ったら、身近なところで違うもの2つを比較して、こっちは知的だしこっちは知的じゃないっていう近いもので、ちょっと差があるものとかをどんどん探していって、その差をどんどんどんどん詰めていくような形で思考していくと、見つかってくると思うんですね、いろんな答えが。で、そういうことを考えてました。で、それと同時にですね、人工知能の歴史みたいなやつを、まあ一応、まあ習うわけですね、授業で。で、昔、まあ3、40年前はですね、まあ今頃の時期ですね、2010年とかには、おそらく自然言語全部の解析が終わって、自動翻訳機が生まれてるだろうとか言われたわけですよ、3、40年前は。で、その頃は何でも論理で記述していけば、で、しっかり単語の意味を全部記述しきれば、もう翻訳ってできるもんだと。特定のルールにのっとってパンパンやっていけば、翻訳できるようになるっていうふうに思われてたわけですね。で、そういう時代の時に人工知能っていうのもまあ発達したわけですけど、その時に他にもですね、プロダクションシステムって言って、僕ね、なんかゴルフの練習必死でやりすぎて、なんか手腱鞘炎みたいになったんですね。まあその時に他のこともしてて、ちょっと怪我しちゃって。で、その時にですね、西洋系のお医者さんに行ったんですね、普通の病院に。したら、なんかブラシとか、なんか針っていうか先の尖ったものとか持ってきて、なんかいろんなと手のひらの表や裏や、なんか肘の部位やらをこう触ったりつついたりとかしながら、痛いか痛くないかとか、なんか感じるかとか、こういう動きしてみてくれとか、いろいろ言われながら、なんかわかんないですけど、やりながら言われる通りにやったんですね。そしたら、その時にお医者さんがやってる様子を見てた、観察したら、カルテになんか横文字で書きながら、そしてその横にマイナスとかプラスとか書いてってたんですね。で、それはなんと全部テストなんですね。そのテスト、いろんなテストがあって、そのテストをしていって、それが陽性陰性とかやってって、で、その結果を踏まえて何々ですよっていう病気かどうかを診断してるわけです。判定してる。で、多分そういうのを見てですね、if then ルールですね。もし何々だったら何々ですよ。もし何々だったら何々です。そういう条件分岐で全部記述できると。 診断は。だったらこれはコンピューターにできるぞって言って、そのエキスパートシステムって言って、専門家のことですけど、エキスパートって、そういう if then ルールっていうんですが、医者のそのお医者さんのテストのようなものを用意して、プラスマイナスプラスマイナスっていう、こういう組み合わせだったらこういう病気、こういう組み合わせだったらこういう病気っていうのを記述しきれば、遠隔の自動診断ができるぞとか言われて、プロダクションシステムっていうのは開発されたりとかしてたんですね。でもところがですね、そういう研究をしていけばいくほどですね、まあ見通しが甘かったと言われればそうなんですけども、していけばいくほど人間が、ところがですね、そういうテストとは関係なく、そこにテストに現れないで、しかもお医者さんが言語化していない別の知識があったわけですね。いくらテストで全部陽性、陰性って出てても、どうしてもこの人の顔、目の動きが気になるとかいうところからこう推察していって、別の病気を発見したりとか、精神的な問題で本当は病気じゃないってことを発見したりとかして、実は論理に入りきらないものがあるぞっていうことがこう分かってきたんですね。でその中で、その自然言語処理を、まあ、のメインでやってた、メインストリームでやった研究者が、なんちゃらオルフラムだったか、ウィルグラムだったか、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、このまま行ったって無理だと。自然言語を完全に解釈するようなことはもう不可能だっていうことを論文にして出したんですね。でそういう論文も読みましたけども、まあその中で言われたのは、その言語っていうのは環境だったり、そのまあいわゆる雰囲気って言われてるようなものがの上に成り立ってると。つまりなんかの話でしたと思うんですけど、この部屋ちょっと暑いねって言った時に、それがもし藤田の家だったら、多分藤田は、あそうですかって言って冷房をつけに行くなりすると思うんですけど、その時にですね、その僕外でたまたま外で歩いた時に、今日ここ暑いねって言ったら、同じ暑いねなのに、そうですねっていう反応を返して同意するだけですね。で今言ったら同じ言葉なのにやる行動は違うわけですね。そしたらコンピューターはそれに反応できないですよね。言葉だけ受け取って何かするんだったら、周りの状況も理解した上でどう行動するか決めなきゃいけないし、でこんなふうなことが要するに言葉っていうものの中に入っていると。つまりは単語の使われ方、リンゴっていう言葉の時に、本当文字通りリンゴなのか、何かの例えのリンゴなのかっていうのもわからないし、まあ名詞だったらまだ特定可能ですけども、例え話とかなんかだったら、やっぱり訳す時のニュアンスが違ってくるわけですよね。アメリカ人だったらなんか、例えば朝飯前っていうのはピースオブアケークとか言ったりしますよね。あの、なんか、ケーキペロッと食べれるぞぐらいの感じの意味だと思うんですけど、それをはたなんか有名なことわざだから朝飯前って訳せますけど、ただそれが誰か先生と会話している中でそういう話が出たとしちゃう、そういう言葉をアメリカ人が言った時に、日本語に訳した時に、その偉い先生と喋って何か頼まれた時に朝飯前ですって答えるわけがないわけですね。訳としては間違ってるわけですよね。その簡単にできますって、すぐやりますとか、そういうふうな形だとは思うんですけども、ニュアンス、なんていうかな、状況とかによって、やっぱり訳すものってのは変わってきたりしますから、だからそういうふうに考えたときに、簡単に論理的に記述した、するので全部解決する方はしないぞっていうのが分かって、で、どんどんどんどんこう人工知能ダメだっていうふうになってきたわけですね。まあもっと広い意味で人工知能ってずっと脈々と続いてるわけですけども、でその時に暗黙知っていうことを、まあ、注目されるようになったわけですね。哲学の方ではもっと先に議論されたわけですけども、でこの暗黙知っていう言葉にできてないものがすごい大事だぞと、 で、そういうものをどうやって記述していくかとか、いや無理だとか、いろんな話があって、で、暗黙知は人間に任せて、それ以外のところをもっとコンピューターにやらせようとか、まあそんな困難してるうちに人工生命っていう分野が出てきて、で、人工生命っていうのは、まあ端的に言うと、人工でコンピューター上に生命っぽいものを作って、生命って何によって生命なんだって、生命は一体 何によって生まれてるか、何を生命というのかっていうことを探求しようぜっていう分野ができてきたわけですね。で、その中で生命値とかいう考え方が出てきて、まあ意外にですね、単純なルールで複雑なことができたりとか、びっくりするようなその規則正しいすごいパターンを示すものがもっともっと簡単なことができたり、例えば鳥が編隊を組んでザーッと飛んでいくのを、まあ従来のプログラムやる人じゃないとなかなかわからないと思いますけど、従来のプログラムの書き方で書くとなかなか書けないし自然には作れないんだけど、自律分散処理みたいな感じでこうすごい3つぐらいのルールで作ってあげると、一人ずつの鳥を表現して相互作用が生まれるようにだけ作ってあげると、すごい簡単にリアルな鳥の飛んでいく様子ができて、まあそれを映画に応用してバットマンリターンズかなんかで、アヒルじゃないな、ペンギンかなんかが街の中ザーって走っていく映像があって、でそれはそういうプログラムの仕方をしてすごい自然にペンギンがうわーって走っていってるように見えるように作ったりとかで、要するに論理的には単純そうに見えるものがすごい大きなダイナミズムを作るっていうことが分かって、でそれを生命値って呼んだりとかして、でこれをコンピューターに応用しておこうっていうのもあったわけですね。で僕がやってた分野はそういうところです。生物の進化っていう機能があって、進化の機能の根源は何だって考えていって、その根源の部分をプログラムとしてコンピューター上に表現して、で、その、一人、まあ、生物にあたるものを、何らかの問題の解決案が生物として、うまく解決できたら、この生物は、たくさんの他の解決案と、こう、結婚して子供を作れますよ、と。あんまりうまく解けなかったら、あんまり子供を作れませんよ、っていう形で、世代交代をいっぱいしていくわけですね。で、そうやって、こう、生存競争をしているうちに、どんどんどんどん、よりよく問題が解けるものを、生物が進化していくようによりよく問題が解ける、回答を自動的に探していくと。で、プログラム的にはすごい簡単なんですね。その生物を表すものを作るデータを作って、それらがを、まあ、問題解かしていいい答えが出たら、そいつはたくさん他のやつとこう情報交換して子供をたくさん作る。で、世代をガサッと入れ替えてまた同じことをするっていう、プログラム自体はもうめちゃくちゃシンプルで、で、問題を入れ替えれば同じプログラムはそのまま使えるしっていう形で、すごい応用が効くって言って面白いと思ったんですね。で、これはすごい知的だと思うんです。ところが、一個ずつの問題をなんか数式をいっぱい使って展開して、ああだこうだして解いていく。ところが何かの条件が大幅に変わったら、また解き方考えてあげてコンピューターに教えなきゃいけない。ただ、これはすごい難しく高度なことをしてるけど、知的ではないと思ったわけですね。で、じゃあ知的ってなんだっていうふうにして、こんな感じで考えてって、知的って何によってできてるんだって、自分が知的って感じるものは一体何なんだっていうふうに、こう問いを立ててどんどん考えていったわけですね。そうすると、その時に僕が知的と思ったいろんな手法があって、それらに共通していたのが今言った抽象って呼んでる。とりあえず、その時は、ね、抽象っていう言葉しか思いつかなかったんで、あ、抽象化だって思ってやったわけですね。まあ、その時に実は他にもプログラミング言語の比較もしてたんですね。で、これぜひ他のありとあらゆる分野でも応用は効くんですけど、自分が理解したいものと、それとすごい似てるけど、ちょっと似て非なるもの、違うものを比べて、何がもうクリティカルな差なのか、ということを考えていく。 こういうことをして突き詰めていくと答えが見えてくると思うんですね。で、僕はそういうことをしてて、で、プログラミング言語っていうのも比較したで。で、オブジェクト思考って言われるもののプログラミング言語はすごい知的だなと。そうじゃないやつは知的じゃないぞと。でも同じことは頑張りゃできるんだけど、このうわ、知的って思うのは一体何なんだと思ってた時に、まあ、オブジェクト思考の方で、今、プログラムの用語の中で、抽象クラスとか、抽象メソッドとか、その、クラスの階層とかね、クラスを継承するとか、そういう言葉が出てきた時に、抽象、抽象ってよく出てきたから、あ、抽象だって言葉にし、それを使おうと思って言葉にして。で、抽象って名前を付けたんですね。で、そこからそういうことを注目して、そういうことを意識して、研究をして、いろんなアイデアを出して、で、まあ、ただね、この抽象の話をね、日本でした時、あんまり受けなかったんですね。なんか、まあ、あんまり理解してもらえなかったっていうのもあるのかなんなのか、ちょっとわかんないんですけど、次元数を上げるんですとか、ごちゃごちゃ言った時に、はぁってなったんですけど、カイストって言って、コリア・アドバンスト・インス、まあ、MIT って、マサチューセッツ工科大学みたいな感じで、大学院みたいな感じなんですけど、あんな感じの、韓国版のやつがあって、カイストって。韓国先端技術大学、大学院大学かな、大学院生しかいないんですけど、そのカイストってところにちょっと留学というか、2ヶ月だけ滞在する機会があって、で、その時、まあ、カイストっていうのは、まあ、簡単に言えば東大みたいなところなんですね。工学分野だけに絞った東大みたいなところで、まあ、エリート中のエリートが集まるところにたまたま行かせてもらって、で、まあ、エリート中のエリートが集まってるなんて知らなかったので、適当に行ったんですけど、で、彼らはやっぱすごい勉強して、英語もバッチリできるんですけど、みんな僕が行ったその研究室の人は全員必ず海外に1年留学させられてて、みんな英語ができるっていうところに行ったんですけど、まあ僕そんなに英語はできないんですが、まあ、拙い英語で、この概念を説明したんですね。僕がやってる研究はこういうことですよって言って。で、こういうことを考えて、応用を考えていけば、知的なシステムが作れますって言っていう話をしたんです。したらものすごい興味を持ってくれて、仲良くなって、まあ飯にもいっぱい連れてってもらったんですけど、その後、だから、そういうふうにこういう話をして、すごい興味を示してもらったおかげで、僕がもう一人ずつ、本当ね、多分忙しいのに一人ずつ、今日はあなたって言って、全員、その研究室一人ずつに一日ずつ訪問して、何をやってるか研究やってるか教えてもらって、おせっかいにもその場でアドバイスする。あ、それは僕のやってた研究がこんなふうに使えるかもしれないよっていうのを、一人ずつにやるってやってて、それでなんか僕がなんか見返りが得られるかって全然ないんですけど、そうやった時に相手が、あ、それは面白いって言ってくれるかどうかをチャレンジとしてやろうと思ってやってたんですけど、まあそういう風にした時に時間取ってくれたんですよね。やっぱりこういう話を先にしてたんで、こいつはすごい面白いぞっていう風になってくれて、で、まあなかなか良かったんですけど、でそういう風にして突き詰めていったものです。それが抽象という形で、そうやって発見をしていったんですね。で、この抽象にすごい興味を持ったんですけども、なかなかですね、日本でその抽象思考っていう形で解説している本がないかなと思って探したんですけど、どうもそれにだけに包括して議論している本は特になかったんですね。今も全然ないですけども、で、そうこうしてると、なんかね、英語勉強なんとかしなきゃってずっと思ってて、日常はなんとかなるんですけど、その、まあでもディスカッションも専門分野なんで、その、相手が何を言わんとしてるかって、抽象思考を自分でもやってたから、議論するときに、拙い英語でもなんとか議論して、その、まあ思考の問題ですから、言葉は通じる通じないは別として、まあなんか分かんなかったらその場で単語を調べて図書いて説明すればなんとかなりますから、ただ言葉だけで会話できたらいいなというのがあって、英語の勉強しなきゃっていう時に、たまたまトマベチヒデトって多分ご存知と思いますけど、いっぱい本出してるんで、その人の本を買ったんですよね。 したら抽象化って出てきて、わ、初めて見たと思って、でそっからその人の他の本買ってみようと思っていろいろ買うと、もうあっちこっちに抽象思考抽象思考って出てきて、ああ面白いと思って、でそっからその人のね、トマベチ、まあ、先生って呼んでますけど勝手に、トマベチ先生、まあだって一応先生ですかね、あの大学とか行ってて、でしかも人工知能とかの分野にもうだいぶ先輩に当たりますから、これは先生って呼んでもたえないだろうとは思いますけど、このトマベチ先生が、まあ、いろんなことの分野で全部で抽象思考っていう話をしてたんで、あこれは面白いと思って、こう抽象で唯一だからその抽象思考っていうのの言葉を使ってる人を見つけたのがその人の本です。なのでまあ興味がある人はぜひその抽象思考を身につけるっていう観点で、その例えば英語を勉強するじゃなくて抽象思考っていうのを理解するために本を読んでみるといいと思うんですね。例えばまあ、それでそういうのが好きで僕がいっぱい買うから、この会社にもありますよね、いっぱい本で、あちこちで抽象抽象って言ってますよね。だからなんか相手を洗脳して売り上げ上げるとかいうのも、それを目的じゃなくて抽象思考を身につけるために読むっていうふうにしていくといいと思います。だからすごく参考になるんでぜひ読んでほしいんですが、で、あのセルフコーチングもそのセルフコーチングはまた別で、根本の創始者探してたらまたその東林先生出て出くわして、なんだこりゃっていうふうには思ったんですけど、ね、すごいマルチだなとは思いますけど、まあそういう経緯があります。